次に予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。令和5年第1回定例会の予算特別委員会では、長谷川茂之茨城自民党、村本修司公明党、宇野信子市民ネットワーク、瀬谷幸信茨城自民党、長田真美日本維新の会、小松崎俊則茨城自民党、白田信夫茨城自民党、豊田茂茨城自民党、二川秀俊国民民主党、江尻佳奈日本共産党、中山和夫茨城無所属の会、志田恵美子立憲茨城、磯崎達也茨城自民党の13人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の長谷川茂之委員が今定例会に予算案が提出されている茨城高品質メロン創出事業の狙いはと質疑したのに対し、農林水産部長は外観・食味ともに優れた高品質メロンの生産技術の確立を図るほか、県オリジナル品種のイバラキングにおいて最上級の一品を選抜するコンテストを開催し、生産者の意識を高めるとともに高級品マーケットへの参入を強力に進めていくと答えました。他に、今後の大規模感染症に対する行政の対応、2024年問題の対策などについても質疑しました。次に、公明党の村本修司委員が、県立高等学校における通級指導について、体制の拡充が必要だと考えるが、今後どのように取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、教育庁は、令和5年度より、これまでのフレックススクール5校に加え、全日制高校1校でも実施できるよう準備を進めていく。また、通級指導をより充実させるため、必要な人員の確保について、引き続き国に要望していく、と答えました。フレックススクールとは、登校時間を複数の時間帯から選べる多部制、午前部、午後部、夜間部の定時制高校のことで、現在県内に5校設置されています。他に、チャット GTP 等の最新デジタル技術に対する教育現場の対応、中小製造業の振興なども質疑しました。チャット GPT とは、オープン AI 社が開発した人工知能を使ったチャットボットのことで、質問を入力すると自然な言い回しでの回答を生成でき、昨年11月の公開以降、急速な広がりを見せています。次に、市民ネットワークの宇野信子委員が、使用頻度が低下した信号機を撤去する場合の基準や、その進め方、住民への説明や情報発信はどのように行っているのか、と質疑したのに対し、警察本部長は、信号機設置の指針に示された撤去の条件を満たす場合には、住民に説明し、代替措置を講じた上で撤去している。住民への丁寧な説明とともに、今後指針をホームページに掲載し、周知をしていく、と答えました。他に、犬猫殺処分ゼロの維持、障害者差別解消支援地域協議会の実施状況と公開、議事録公表なども質疑しました。次に、茨城自民党の瀬谷幸信委員が、企業側と良好な信頼関係を構築し、企業の特性を正確に把握するという視点から、海外展開支援をどのように進めていくのか、と質疑したのに対し、営業戦略部長は、茨城中小企業グローバル推進機構とともに、経営戦略づくりなどの手伝い、海外展示商談会の商談前後のフォロー、個別ビジネスマッチングなど、企業の実情に合わせたきめ細かな伴走支援を行っていく、と答えました。他に、茨城県北企業型地域おこし協力隊、サイクルツーリズムの推進なども質疑しました。